こんにちは。またけと言います。よろしくお願いします。で、今日は、Azure AD と Ruby で学ぶ OpenID Connect ということで、OpenID Connect という ID 連携のプロトコルについて、Azure AD 題材にして、学んでいただきたいなと思っております。で、簡単に自己紹介をさせていただくと、OpenID Foundation Japan というところから今日は来ております。で、こちらの、社団法人なんですけども、OpenID のプロトコルを作っている、US の OpenID Foundation というところの、ジャパンブランチという形で、活動しております。で、僕、エヴァンジェリスト兼事務局長として、こういう講演活動をしたり、記事書いたりとかいうことをしております。で、あと、これは僕の自分でやってる会社です。ですね。これはいいです。で、あとですね、今日タイトルに Ruby って最初つけてなかったんですけど、いつの間にか追加されていてですね、実は僕 Ruby のエンジニアで、OpenID Connect だとか OAuth とかいう、プロトコルの Ruby のライブラリを作っていたりするので、今日はこの辺りの星ついてるようなライブラリを使って実際コードを見ていただこうかなとも思っております。で、早速なんですが、今日OpenID Connect を学びに来られているということで、この辺の SSO とか ID 連携とかをしたい方々が来ておられるのかなとは思っております。で、とはいえですね、SSO っていうと皆さん定義が違う気がするので、まず最初に OpenID Connect で、SSO だとか ID 連携するときには、どういった構成で、処理が進むのかというのをざっくりと整理してみたいと思います。これがですね、これ OpenID Connect じゃないです。もっと古い時代の LDAP とか使っていた時代で、背景赤い部分がオンプレのネットワーク内で、LDAP とかを使うと VPN とか使わない限り基本社外のネットワークからアクセスはできないと。で、LDAP なりアクティブディレクトリーなのが社内にあって、かつ、社内の、オンプレの、勤怠管理とかのサービスが、ありますと。で、そういう時にユーザーさんは、自分のマシン、ネットワーク内の社内のネットワーク内のマシンから ID パスワードをオンプレのサービスに、フォームでポストしますと。で、そうするとその ID パスワードは裏で照会が LDAP AD にかかって、で、OK であればログインできるというのが、一番レガシーというか古い時代の、SSO の定義ですね。一つの ID とパスワードで複数のサービスにログインできますというのが一番簡単な SSO で、そこから、Windows の世界だと皆さん Windows 統合認証とかお好きだと思うんですけども、これちょっとフローが細かいんで、詳しくは説明しないですけど、ケルベロスというやつを使って、Windows の OS にログインすると、そのまま、オンプレのサービスにもログインすると。なんで、同じ ID パスワードでログインもできますし、一度 OS にログインしてしまえば、いろんなサービスにもう自動的にログインできるようになるというのが、もうちょっと進んだ SSO の定義になるかと思います。ただですね、ここまでずっと赤いネットワークの中の話だったんですね。で、一方、Azure AD っていうのは、皆さんご存知、クラウド側にあります。ファイアウォールの外側にあって、スラックだとか、そういったアプリケーションも SaaS 側に、クラウド側にあるという時代になってきて、で、社内の LDAP と直接つながらなくなりました。で、その時に出てきたのが、OpenID Connect、SAML とか OpenID Connect という、技術です。で、この中ではユーザーさんも、社内にいたり社外にいたりしますが、スマホなりからログインを要求をすると、一度、リダイレクがかかって、で、Azure AD なりの ID プロバイダーと呼ばれるサービスにリダイレクトされ、そこでログインを行うと、この3番の認証結果の返却っていうのはあまりユーザーには見えないですけど、認証結果のデータがもう一回戻ってくると、元のサービスに。で、SaaS 側のサービスはそれを検証して、で、OK であればユーザーを認証しますし、それから必要であれば、ユーザーのプロフィール情報、メールアドレスだとか、ディスプレイネームなんかを API 経由で取得してくると。こういったフローに今なってきています。これはオンプレのサービスでも同じように、一回クラウド側の IDP にリダイレクトをしてっていうふうな流れになります。で、こういう世界の、 SSO というのは、まあ、同じ ID パスワードでログインできて、で IDP、ID プロバイダー、この場合だと Azure AD に1回ログインをしておけば、他のサービスにいちいちもう1回ログインしなくてもいいと。で、Firewall の外側でも使えますよというのが、まあ、OpenID Connect の実現する SSO になります。で、こういったものを、まあ、こういった、フロー、1回 IDP にリダイレクトして、もう1回戻ってくるみたいなやり方をするのを、フェデレーションというふうな呼び方をしたりします。で、このフェデレーション、大きく分けて、まあ、2つやることがあるんですね。で、1つ目が、認証情報の連携、認証連携。これは、Azure AD なりの IDP、ID プロバイダーがエンドユーザーを認証して、その結果を、まあ、さっきの SaaS 側のサービス、OpenID ではリライングパーティー、RP とかいうふうに呼びますけども、SaaS のサービスに認証結果を返してやると。で、その認証結果だけを見て、RP はユーザーを、まあ、ユーザーが誰で、IDP がちゃんと認証しているということを確認し、そのユーザーを認証してやると。まあ、これが、まあ、認証連携です。ただ、SSO なり ID 連携なりするときに、認証結果だけもらってもしょうがなくてですね、まあ、サービスによってはメールアドレスが必要だったり、まあ、エンタープライズだと部署情報とかっていうのが必要になってくると。で、そういった属性、ユーザーの属性に関する連携っていうのも、このこういうフェデレーションっていうところでは必要になってきます。なので、この認証連携と属性連携、この2つが揃うとフェデレーションというのができるようになります。で、まあ、常にもうフェデレーションを採用されている方には今更なんですけども、なんでフェデレーションを使うのかというようなお話を簡単にさせていただくと、まあ、まず一つのパスワードでできますと、まあ、SSO と同じですね。同じ、サービスごとに別々の ID パスワードを振るんじゃなくて、一つの、レポジトリ ID プロバイダーに登録されている ID とパスワードで、いろんなサービスにログインするということで、サービスごとにパスワードの定期変更のタイミングが違うとか、そうするとどんどん、同じパスワードを共有あえてしていたのに、どんどん違うパスワードになってきてしまって結局覚えられなくなるみたいなユーザビリティの低下を防ぐ、ユーザビリティのためのフェデレーションなり SSO という側面が一つ。それから、まあ、セキュリティ、まあ、セキュリティセッションなんでここは、そういうセキュリティ目標、目的としては、ログインの口、まあ、ID とパスワードをフォームポストする口が増えれば増えるほど、まあ、攻撃者からすると一番弱いところを狙うとそのパスワードが取れますと、まあ、パスワードだけに限らずですけども、セキュリティ全般的に攻撃する箇所が増えれば増えるほど攻撃者は一番弱いところを狙う候補が増えると。で、一方で防御側、守る側は全部を守らなきゃいけなくなるので、当然そこにかけるコストっていうのは一箇所にかけられるコストが減っていきます。なので、なるべく守る箇所を少なくするというのがセオリーですね。で、そういう意味で ID 連携でも ID プロバイダーというところに認証を集めることで、そこにかけられるコストが上がってきて、セキュリティが向上するといったセキュリティのためのフェデレーションと SSO というような側面、この2つがあるかと思います。で、ここからは実際のプロトコルのお話をしていきたいんですけど、この中で、サムルを使ったことある方ってどれぐらいおられます？あ、やっぱ多いですね、イメージ。で、フェデレーションっていうと大きく2つプロトコルがあって、でサムル 2.0、まあ、サムルというやつと OpenID Connect というこの2つがまあ大きくあります。で、実際エンタープライズで使われているのは、まあ、ほとんどサムルですと言って過言でないと思います。で、現状サムルっていうのがエンタープライズで ID 連携するときに使われる、まあ、デファクトのフェデレーションプロトコルになってます。で、まあ、Azure AD もそうですし、それ以外の、まあ、Google Apps、まあ、G Suite でもそうですし、Okta とかワンログインといった最近出てきた IDaaS と言われるようなサービスっていうのはほとんど、まあ、プライマリーのフェデレーションプロトコルとしては SAML をサポートしています。まあ、それから、SaaS のサービスも、まあ、エンタープライズ向けの SaaS サービスというのはどんどん SAML を受け入れれるようになってきている。で、一方でですね、まあ、ID 業界という、 まあ、非常に狭いですけども、そういった、まあ、プロフェッショナルの中では、まあ、サムリーズデッドというふうに言われたりもしてきています。まあ、これはなぜかというと、まあ、単純に XML ベースのプロトコルっていうのがそもそ も, もう複雑になってきている、まあ、時代 JSON になってきていて、まあ、B2C のエンジニアとかが、エンタープライズの方に来るともうそもそも XML のプロトコルな時点でハードルが高いわけですね。なので、複雑で一度も SAML なり SOAP なり、XML ベースのプロトコルを実装したことがない人にとっては非常にハードルが高くなってきていて、で、まあ、今もうすでに SAML が動いている場合はそれで全然いいんですけども、新しく B2C のサービスが B2B に来たりという時に SAML を一から学習して実装するっていうのはなかなか難しく、まあ、かつできることとしては OpenID とは変わらないので、まあ、メリットもそんなないかなというふうに思います。で、一方の OpenID コネクト、こちらはまあ現状コンシューマー分野で使われている。で、 Google ログインだとか、あと Yahoo Japan とか、まあ、LINE だとかというところは OpenID コネクトというのをサポートしています。まあ、それからあの Facebook って Facebook ログインってよく見られると思いますけども、あれはまあ OpenID コネクトではないですけど、そのベースになっている OOS というのを使って、プラス、まあ、プロフィール情報の API、 独自の API を提供して、まあ、ID 連携できるようにしている。なので Facebook ログインにしろ、 Google ログインにしろ、 Yahoo のログインにしろ、コンシューマー分野で ID 連携しようとすると OpenID コネクトなり OOS っていうような技術が使われるようになってます。そこで SAML が出てくる幕はほとんどないです。で、この OpenID コネクト、まあ、先ほども出ましたけど OOS 2.0 というのをベースに作られています。この中で OOS を使ったことあるって方どれぐらいおられます？エンジニアとして、あ、こっちの方が SAML より少ないですね。はい、ありがとうございます。で、フローとしては OpenID コネクトはほとんど OOS です。なんで OOS のライブラリーを使ったことがある方はいちいち新しいライブラリー探さなくても OpenID コネクトが使える程度に、簡単なものになってます。で、まあ、OOS っていうのは ID 連携のためじゃなくて API のアクセスコントロールをするためなんですけども、 API のアクセスコントロールをできるプロトコルをベースにして ID 連携が可能になっているので、 Azure AD の ID でログインしたと同時に、まあ、例えば Outlook の API にアクセスするだとかっていったことができるようになってます。なので API 連携も同時にしたいみたいなユースケースだと SAML じゃ難しくて、まあ、OpenID コネクトを使っていただいた方がいいかと思ってます。で、この OpenID コネクト、Azure SAML もサポートしてますし OpenID コネクトもサポートしてます。なので、まあ、どっちを使えばいいかという話になると思うんですけど、よくお話しさせていただくのは、もうすでに SAML 動いている場合はそれでいいかと思います。なので、SAML サポートして、まあ、Slack もそうですし、まあ、Google Apps に Azure AD の ID でログインするってなかなかシュールですけど、まあ、ああいう SaaS のサービスっていうのはエンタープライズ向けだと SAML サポートしていることが多いので、そういう場合には、まあ、SAML をお使いいただければいいかと思います。一方で既存の資産があってレガシーなもの LDAP でつながってたんだけども ID の基盤をクラウドに持っていきたい、 Azure AD につなぎたいみたいな時に SAML を勉強するのがハードル高いという当然出てくると思います。で、そういった時にはオンプレサービスの ID 連携フェデレーションサポートを追加する場合には OpenID コネクトを使えばいいかなと思います。それから、この中でスタートアップで B2B やってる方ってどれぐらい、あ、それは一人だけいましたね。で、スタートアップで、まあ、最近あのバックグラウンドエンジニアのバックグラウンドとしては B2C の経験が長くて、スタートアップとして B2B のサービスを始めた方って結構おられるんですけど、まあ、HR 系だとか決済系だとかそういった方ってなかなかSAML知らない。で、そういう時にまあ、ID 連携していきたい、 Azure なり Google G Suite なりの ID で、ログインできるようにしたい みたいな時にはオーパイニーコネクトを使っていただいた方がいいのかなというふうに思います。で、じゃあ早速オーパイニーコネクトどんな挙動をするのかというのを見ていきたいんですけど、ちょっと待ってくださいね。見えますかね。これ、MS がグラフ API の、叩いてみる、試しに叩いてみるために作ってるグラフエクスプローラーというサイトです。これは僕が作ったやつではないですけど、でここに Sign in with Microsoft というボタンがありますね。でこれを押すと OpenID Connect でログイン、ここのサイトにログインすることになります。で、ログインしようとすると、今いくつか ID がありますけど、僕の会社のやつでやってみましょうと。で、ログインすると、今ここで、グラフエクスプローラーというアプリがこんなパーミッション要求してますよと。ID 連携だけじゃなくて、ID 連携のパーミッションは Sign in as you というのがあります。ちょっとちっちゃいですかね。サインアズユーというのが、オーパイディコネクトを使いますということですけど、それ以外にも、グラフエクスプローラー、グラフ API 叩くためのサンプルなんで、いろんな、サイトコレクションって何でしょうね、のアイテムを編集したりするとか、メールのインボックスを読むとか、いったいろんな、パーミッションが要求されていて、ひとまずアクセスとしてみましょう。すると、こちらにもうすでにログインできていて、ノブマだけでログインしている状態にもうなってますね。ログインのデモって、ログインボタンを押してパスワード入れるとログイン完了してるんで、あんまり味気がないですけど。で、ここまでが、OpenID コネクトでログインする場合のフロー。サムルとほとんど同じかと思います。ただ違うのは、この後、その状態でそのまま API が、今、プロフィール情報を取りました。API が叩けると、メールアドインボックスとか見ると、なんだこれ、どっかからの支払い依頼とか来てますね。なんでしょうか。こういった ID 連携をして、ついでに API の連携もするようなことが可能になってます。これが OpenID Connect のざっくりとしたフロー。で、これちょっと振り返ってみると、最初、この OpenID Connect のログインフローを開始するためのイニシャライズのリクエスト、このボタンを押しました。そうすると、Azure AD 側、IDP 側にリダイレクトされ、さっきもうすでにログイン済みでしたけど、普通だと ID パスワードを求められ。で、これちっちゃいですけど、パーミッションに対する同意を求められました。で、同意すると、また元の RP がグラフエクスプローラー側に戻ってきて、ログイン済みになって、で実は裏でトークンを取得するっていうのと、トークンって後でちょっと紹介しますけど、トークンを取得してプロフィール情報を取得するっていうのが、サイト間 RP と、IDP および、その裏にあるグラフ API というところの間で行われています。ここは、エンドユーザーブラウザから見れないところですね。で、これが終わって、ウェルカムと、ログインが完了するといったフローになります。なので、今日はここまでを実装できるようになると、 RP を実装できるようになるのを、一つの目標にしたいなと思います。ウェブベースで動いている RP ですね。ちょっとネイティブだとちょっと話がまた複雑になるんで、今日はウェブベースの RP を実装できるようになるというのを目標にしたいと思います。で、ここまでのフロー、やらなきゃいけないのはこの青い部分です。で、真ん中の Azure AD にお任せって言ってるのは、ユーザーさんと Azure AD の間で勝手にやってくれる、 ユーザーのログイン、ユーザー認証したり、パーミッションに同意を求めたりするのは勝手にやってくれてるので、RP からすると、考えなくて、実装しなくてもいいところですね。で、やらなきゃいけないのは、最初にユーザーさんを Azure AD にリダイレクトする、認証してねというリクエストを Azure AD 側に送る部分、それから認証結果を受け取る部分で、認証結果を受け取った後、バックエンドでトークンを受け取ってプロフィール情報を取ると。ここまでができれば OpenID コネクトのリライングパーティーとして動けるようになります。この4つ、認証リクエストの送信方法、認証レスポンスの受信方法で、トークン、ID トークンというやつですけど、トークンの取得方法、属性情報の取得方法、これが分かれば、OK ですと。なんで、ここからはそれをですね、Ruby、僕の作ってる OpenID コネクトという Ruby ライブラリを使って、実装していってみましょう。というのが、ここからの本題。で、早速 Ruby のコードを書きたいんですけど、実はちょっと事前準備が必要でして、ここにですね、で、まず最初に Azure AD にテナントを作っておいていただくと。これは必要ですね。で、その後、ここのマイクロソフトのアプリケーションレジストレーションポータルというのがあるんですけど、で、ここに行っていただいて、RP を OS のアプリケーション、グラフ API とかを叩くクライアントとして登録していただく必要があります。で、ここに行くと、AddAnApp というのがあるので、アプリケーション名を入れて登録をしますと。そうすると、ここにアプリケーション ID というのが出てくるんですね。これが API をリクエストするときに必要になってきます。それからアプリケーション用のパスワードというのが必要になる。クライアントシークレットと言われるやつですが、が必要になります。それはここの Generate New Password というボタンを押すと、ポップアップが出てきます。Azure AD の場合、マイクロソフトの場合ですね、これ一回表示されるんですけど、これ閉じると二度と見れないので、ここでコピペしていただくと。もしくは、コピペ忘れたらもう一回作って新しいのを使っていただくようになります。で、この2つを保存し、それからプラットフォームズというところに、ウェブのアプリケーションなのか、ネイティブアプリなのか、もしくはバックエンドで動く API なのかみたいな選択肢があるので、今回ウェブを選択すると、2つ URL を求められます。で、ログアウト URL の方はなくても動くんですけど、このリダイレクト URI っていうのは必ず必要になってくるので、1個登録をしておいて、これで完了。これでアプリケーションが1つ出来上がりました。で、これが事前準備2ですね。で、それから皆さんの、自分のテナントの OpenID コネクトの IDP、いくつかエンドポイントが情報として必要になるので、そのエンドポイント情報を取得すると。ここですね、ログインマイクロソフトオンライン .com のスラッシュのテナントドメイン、僕の場合だと yos.jp というドメインに、スラ v2.0、スラ .wellknown、スラ web、OpenID コンフィグレーションというところの固定のエンドポイントにリクエストすると JSON が返ってきます。こんな JSON が返ってくると。で、この JSON を見て必要なエンドポイントを取っていただく。こういう JSON の この上の部分ですね、イシュアーとオーソライゼーションエンドポイントとトークエンドポイント、まあ、3つ URL があるんですけど、最低限その3つがあればウェブアプリの場合は動きます。なのでこの3つは、使っていただくと。でこれまで、準備できますと、まあ、Ruby のコードとしては、まあ、こんな感じ、ちょっとちっちゃいんで拡大すると、リダイングパーティー、皆さんのサイトのクライアント ID シークレットと、あとリダイレクト URI、 登録したリダイレクト URI、 でそれから、IDP 側、 Azure AD 側のそのテナント固有の、イシュアー、オーソライゼーションエンドポイント、トークエンドポイントと3つのエンドポイントを使って、僕のライブラリの OpenID Connect のクライアントインスタンスというのを作るというのが事前準備として必要になってきます。まあ、他のライブ言語のライブラリでもほとんど必要な情報は一緒で、インスタンスの入の仕方だけちょっと違うかなと思います。でここまで準備ができると、いよいよ IDP に認証リクエスト、オーソライゼーションリクエスト、オースの場合はオーソライゼーションリクエストというのを送る必要が、送るステップに入ります。で先ほどのフローだとこの部分ですね、 RP からユーザーを IDP にリダイレクトする部分、でここは Ruby のコードだと、まあ、あまりにも簡単なんですけど、まず最初にあとでリダイレクトして戻ってくるところで CSRF 攻撃、まあ別のブラウザでその URL を開かせてしまうことを防ぐために、まあ、セッションにステートというのを保存しておいて、ステートというパラメータを付けて送ると。それから API にリクエスト、まあ、ID 連携の場合は最低限ユーザーのプロフィールを読むというのが、まあ、出てくるので、まあ、user.read というスコープを要求して、オーソライゼーション URI というのを作成して、でそこにそれをブラウザで開くというのをやってます。でそうすると、まあ、こんな URL にユーザーさんがアクセスすることになります。で、エンドポイントとしてはオーソライゼーションエンドポイント、先ほどコンフィグの中から取ってきたオーソライゼーションエンドポイントというところ、ログインマイクロソフトオンライン .com のテナント ID すら OS2V2 オーソライズというエンドポイントにいくつかクエリーのパラメータがついている、この URL にアクセスします。で、パラメータ見ていくと、クライアント ID、さっき登録しましたね、アプリケーションレジストリー。で、そこで得られたアプリケーション ID、まあ、OS、OpenID Connect では、クライアント ID というパラメータで送ります。それから、リダイレクト URI、あとでコールバックが戻ってくるエンドポイントの URI、これも事前に登録してあるやつです。それを指定して、あと、Web のアプリの場合は、レスポンスタイプというのに、コードというのを指定します。で、スコープ、これ API のスコープですけど、さっき僕のコードではユーザー .read というのを指定してましたが、ここではユーザー .read と OpenID という2つのスコープになっています。というのは、まあ僕のライブラリが自動で OpenID というスコープを追加しているんですね。で、OAuth にスコープ OpenID というのを追加すると、自動で OpenID の OpenID Connect の認可リクエストとして処理されます。なので認可リクエスト OAuth やったことある人は、それにスコープ OpenID というのを追加すればいいだけですね。で最後ステート、さっきセッションに紐付けておいたランダムな値っていうのを指定してやると。でこの URL をユーザーに開かせると、まあログイン画面が出て、同意画面が出て、まあこれは Azure が勝手にやってくれて、最終的にオーソライゼーションレスポンスというのが返ってきます。これ IDP がユーザーのブラウザを RP、まあ、この場合でグラフクエクスプローラーに戻してやるリダイレクトをかけると。でこのリダイレクトして戻ってくる、先ほどリダイレクト URI というパラメーターで指定したエンドポイントに戻ってくるんですけど、その時いくつかクエリのパラメーターがついてます。で、先ほどレスポンスタイプコードって固定で指定してましたが、コードっていうのが返ってきます。まあ、レスポンスタイプっていうのはこれで、コールバックで何返してほしいかというのを指定してるんですけど、コードという、ワンタイムのトークンが返ってきます。でそれから、さっきリクエストに指定したステートというのが全く同じ値が返ってきます。で、3つ目のセッションステートというのは、実は OpenID Connect の仕様じゃなくて、まあ、ちょっと拡張なので MS 独自のところがあるので、まあ、今回は無視します。 なので扱わなきゃいけないのはコードとステートで、コードというのは後でトークンを取得するときに使うんですけど、ステートというのはこのタイミングでリクエストを送ったブラウザと最後レスポンスとして返ってきたブラウザが同じであるか、第三者の人に攻撃者が URL をまあメールで送ったりチャットで送ったり iFrame で開かせたりしてないかというのを確認するために、受け取ったステートがセッションに含まれているか、まあ、一番下のところですね、同じ値がセッションに紐づいているかというのを確認して、同じじゃなかったら CSRF の攻撃ですよということで、そのリクエストは、レスポンスはリジェクトする、で処理をここでします。で、それが成功する、まあ、CSRF じゃなかったら、次の処理、トークンの取得、まあ、ID トークンおよびアクセストークン、2つのトークンになるんですけど、まあ、トークンの取得になります。先ほどで言うと、まあ、ここですね、ゲットトークンですと。で、今ですね、この一番上から1行目と2行目の部分だけが実際必要なコードで、まあ、それ以外は、受け取ったコードをデコードして表示しているだけなんですけど、まあ、2行だけですと。僕のライブラリ的には2行だけで、クライアントにオーソライゼーションコードを渡して、ドットアクセストークンというメソッドを呼び出して、アクセストークン取得のリクエストを送っていると。で、実際には HTTP のリクエストとしては、トークンエンドポイント、さっき、最初はオーソライゼーションエンドポイントというところにリダイレクトしましたが、トークンを取得する時にはトークンエンドポイントというところにサーバー間の通信でポストリクエストを送ります。でここは、スラッシュテナント ID スラッシュ O2 スラッシュ VE2 のトークンというところにポストを送っていて、でボディにはいくつかパラメータがついています。でグラントタイプ、これはコードを使う場合には固定でオーソライゼーションコードというのを指定します。それから、先ほどリダイレクトのレスポンスで受け取ったコードというパラメータ、さっきステートとコードって取りましたね、そのコードというのをここで指定し、で実際に最初のオーソライゼーションリクエストで指定したリダイレクト URI というのをもう一回ここで指定します。であと一番下の2つ、クライアント ID とクライアントシークレット、これはコードを受け取ったクライアントがちゃんと正規の登録済みのクライアントかどうかを確かめるためにクライアントの認証をしています。でこの5つのパラメータを送ってやる、すると、JSON のレスポンスが返ってきます。でこれちょっと端折ってますけど、アクセストークンと ID トークンっていうのは Azure AD の場合非常に長いトークンになってます。なので、まあ、255文字で DB に保存とかすると溢れるぐらいの長さになってるのでちょっと注意してください。でこの JSON、まあ、上から見ていくとトークンタイプ Bearer というのが指定されています。これは OAuth の定義しているパラメータですけど、まあ、OAuth では現状ベアラートークンと言われるトークンタイプしかないので、これはまあほぼ固定と思っていただいていいです。それからさっき、リクエストの時に指定していたスコープ、ユーザー .read っていうのが得られていることがここでわかる。あと、expires in っていうのはアクセストークン、API にリクエストするときに必要なトークン、アクセストークンというのが下でありますけど、それの有効期限。ここではまあ約1時間。の有効期限が指定されています。で、エクスト・エクスパイエーズ・インっていうのは、まあ、MS 独自なんでちょっと無視していただいて、残りのアクセストークンと ID トークン、これが、まあ、取得したかったトークンになります。で、OAuth 触った方はもうご存知だと思うんですけど、アクセストークンでは、まあ、OAuth の定義してるやつですね。なので OpenID Connect ではアクセストークンは、まあ、プロフィール取るときに必要であれば使う。OpenID Connect が定義しているトークンというのは ID トークンというやつです。なので認証連携をするためにはこの ID トークンというのを扱う必要があります。これ全部実際こんなぐらいの長さのトークンなんですけど、まあ、ちょっとパッと見分かんないですね。で、これは JSON に署名をしてベース64したトークンなんですけど、ドットで3つの部分に分かれてます。なんでドッ ットでスプリットしてやると、ヘッダーって言われる一番最初の部分とペイロードと言われる真ん中の部分とシグニチャーと言われる最後の3つ目の部分、この3つに分かれます。で、バックエンドでやり取りしているので実際にはその途中で改ざんされるリスクってほとんどないので、ウェブアプリの場合バックエンドでトークンを取得 ID トークンを取得している場合には、シグニチャーは、検証しなくても大丈夫です。してもいいですけど、なので今回の場合は、シグニチャーは検証せずに、直接ペイロードを見ていきます。でヘッダーっていうのは、ベース64デコードしてやると、ベース64 URL セーフなベース64デコードしてやると、3つ、Azure AD なら3つタイプが、コンテンツタイプが JWT で、アルゴリズムが RSA 社2ごろ RS2ごろというアルゴリズムで署名してあって、 KID っていうのは署名に使った鍵の識別子なんで、これは全部署名検証のために必要なやつですね。なので今回は別にいらないです。でペイロードなんですけど、ちょっと拡大するといくつか、上から AUDISSIATNBF なんかなぜか全部3つの文字、これ短縮して3文字にしている、なんか MS さんが最初プロトコルを標準化するときに強固に指定した謎のルールがあるんですけど、上から AUD ってオーディエンス、このトークンが、実際に発行相手として意図されている RP のクライアント ID が指定されています。なんで、これが自分のクライアント ID と一致することは、検証する、違うことないですけどね、バックエンドで取るときは。それからイシュアーというのが IDP の識別子、Azure AD の場合はマルチテナントなので、テナントごとに固有のイシュアーのアイデンティファイアがついてます。なのでこれを見るとどこのテナントかっていうのが分かるようになってます。それから IAT イシュードアット、これ発行日時 NBF っていうのは、この時間以降が有効ですと、でエクスパイリー有効期限っていうのがタイムスタンプでそれぞれ指定されていて、AIO っていうのは僕これ標準のパラメータじゃないので3文字に短縮されると何の意味かよくわからないんで僕もわからない。それから SUB サブジェクト、サムルご存知の方はサブジェクト、ユーザーの ID、 これが、サブジェクトっていうのが入っています。なのでこれ見るとこのテナントのこのユーザーというのが、特定できる。それから TID、 これも標準仕様にはないんですけど、おそらくテナント ID の略でしょうね。UTI はよくわからない、バージョンは 2.0 ですと、OpenID Connect って OpenID としてはバージョン 3.0 なんですけど、 MS さん Azure 的にはこれは 2.0 の OpenID Connect らしいですっていうのが入っている。でこれの中の見なきゃいけないのはイシュアとサブジェクト、イシュアが今意図しているテナントで、サブジェクトっていうのがそのテナントの中のユーザーさんです。ここまで分かれば RP はそのユーザーを、そのユーザーと紐づいた自分たちの DB の中にあるアカウント情報に紐づいているユーザーをログインさせることができますと。なのでこのイシュアとサブジェクトを使って RP 側の認証を行います。で最後、これは常に必要なわけではないですね。属性情報はサービスによって取る必要あるものもあれば取らなくてもいいとか、登録時だけ取って、それ以降は取らなくていいとか、いろんなケースがあると思いますけど、それはサービスごとに合わせて、必要な時に取っていただく属性情報の取得で、これはここですね、ゲットプロフィールデータと。ここに関してはもう OpenID Connect の世界を離れて、OAuth の世界、単純なプロフィール API にアクセスするという世界になります。なんで、今ここでも実際に僕の OAuth のライブラリー、 OpenID Connect ではなくて OAuth のライブラリーを使って、プロフィール情報グラフ microsoft.com の v1 のスラッシュ me という、自分のプロフィール情報、そのトークンに紐づいているユーザーのプロフィール情報を取得する API に対してゲットリクエストを送ってます。でこうすると、HTTP 的にはスラッシュ me というエンドポイントにオーソライゼーションヘッダーに ベアラーという、まあ、さっきトークンタイプベアラーってありました、ベアラーというスキーマでアクセストークンがその後に続くといったリクエストが投げられます。でこうすると最終的に、プロフィール情報が返ってくると。これはもうグラフ API のユーザーのオブジェクトの JSON データですね。でこれ見ると、ビジネスフォンとか、まあ、僕の携帯めっちゃ、ね、載ってますけど、ビジネスフォンとかディスプレイネームとかっていうのが、で E メールアドレスも載ってます。なのでこのあたりの、情報を使って、RP はサービスを提供することになります。でもし必要であればプロフィール情報以外に、メールのインボックスであるとかコンタクトリストであるとかは別途 API を、必要に応じてリクエストしてデータ取っていただくといった流れになっています。でここまでのコード、ジストに今載ってまして、ちょっとちっちゃいですかね、ざーっと60行ちょいぐらいで、まあ、ターミナルの中でサンプルで動かす程度ならそれぐらいのコードで十分です。あとは皆さん Rails のアプリなりの適当なアクションにそれぞれを分割して処理入れていただくような形になります。で今僕のライブラリー .debug っていうのを指定して openidconnect.debug とか書いておくと、まあ、ターミナル上で実行するとこんな感じで、どういう URL にリダイレクトをしてそこに対してどういうポストのリクエストを送るとこんなレスポンスが返ってきてとかいうのが表示されるので、まあ、もしRuby の環境をお持ちであれば、かえって実行していただくと挙動がもうちょっと分かりやすくなるかなと思います。というのが、Ruby で OpenID Connect を実装してみようと。ここまででどうでしょうか。 Ruby で何か作れそうな気がしますかね。と Ruby でやってきましたが、 Ruby じゃない人どれぐらいおられますか。まあ、そりゃそうですよね。ということで最後にですね、まあ、他の言語でどうすればいいかというと、まあ、僕はあんまり他の言語普段は書かないんですけど、それぞれ OpenID のライブラリーであれば OpenID Foundation というところが、いくつかの言語のライブラリーを、まあ、募集、デベロッパーから募集して、で、まあ、OpenID Foundation の場合サーティファイという認定制度がありまして、サーティファイドインプリメンテーションズというのの、各言語のライブラリー C だとか C シャープだとか R とかあるんですね、まあ、JS の、まあ、ノードであるとか PHP とかこういったライブラリーが、リストアップされているので、各皆さんの言語に合わせて、それを使っていただければいいかなと思います。あと .NET はですね、あんまり OpenID Connect のいいライブラリーに恵まれてないので、OpenID Connect のライブラリーがいまいち見つけられない場合は、まあ、先ほど言いましたが、それ使うのは OS のライブラリーでも全然十分で、スコープとして OpenID というのを指定して、あと OS で定義されてない ID トークンというのをパースしてやればいいだけなので、OS のライブラリーでもいいです。で、OS の場合は OS.net、ちょっとちっちゃいです。OS.net/code というところに行くと、いろんな言語のライブラリーがまた Java でこんなにあってもちょっと困りますけど、まあ、ミトレ ID、MIT が作っているようなやつとかが載っています。 .NET だと、あ、3つぐらいありますね。 .NET、OpenOS とかなんかいろいろあると。なんで、OpenID Connect のいいライブラリーがない場合は OS のライブラリーを使って実装していただければいいかなと思います。それから、これさっきあんまり詳しく説明しなかったんですけど、 ID トークン、さっき JSON に署名をして、それをベース64、言われるセーフなベース64でエンコードするようなトークンを、まあ、パースするときには JSON ウェブトークン、まあ、その JSON に署名するプロトコルが JWT、 JSON ウェブトークンというプロトコルなんですけど、まあ、それのパースの用のライブラリなんかもあります。まあ、単純にベース64デコードすりゃいいだけなんですけどね、ウェブアプリの場合は。でそういったライブラリを使いたいという方がおられましたら、まあ、このあたりですね、 JWT.io というサイトのトップページの下の方に、まあ、.net、Python とか、Java とか、Ruby とかですね。まあ、いろいろな言語の JWT、JSON Web トークンのライブラリーが載っているので、これを使うと ID トークンのパースもできます。で、そのあたりを使っていただいて、実際にリクエストしなきゃいけないのは、まあ、このあたり、リダイレクトをさせて、で、リダイレクトのレスポンスを受け取ってトークンを受け取ってプロフィール情報を取るっていうのをその各言語のライブラリで実行していただくと、まあ、皆さんの言語でもオーパニーコネクトのリライングパーティーが作れるかと思います。ということで、今日僕のセッションはここまでで、終わらせていただきます。皆さん、家に帰ってぜひ作ってみて、Azure AD とつながるような3分のウェブアプリとか作ってみていただいたら、いけたら嬉しいなと思います。で、最後、セッションアンケートにご協力くださいということです。これ、僕、アプリケーションにログインする ID、パスワードないんでよくわかんないですけど、まあ、アプリがあるらしいので、そちらでアンケートにお答えいただければ幸いです。あと、この後ですね、この部屋が M なんで、あっちの方ですね、あっちの方にスピーカールーム、スクザスピーカールームというのがあるらしく、まあ、そっちに僕行くので、もしご質問とかあればそちらで聞いていただければと思います。で、最後、僕のライブラリー、Ruby の方、Rails のサンプルアプリとかもあるので、僕の GitHub のところを見に行っていただいたり、それから OpenID コネクトなり OAuth なりの講演、過去にもいろいろしてて、まあ、そういったスライドシェアに載せているので、もし興味あればそちらの方も見ていただければと思います。それでは、今日は皆さんありがとうございました。